ありがとう、作家の本田健です。今日はですね、ナイル川のほとりで、素敵なホテルに泊まってますので、ここでですね動画を撮ってみたいと思います。ここに数日滞在して、僕はずっと考えていた本の構想を、書こうとしているところなんですけど、ちょっとね、歩きながら話をしていきたいと思います。そうするとね、ちょっと今までとはちょっと違う感じで面白いかなというふうに思います。ここがナイル川です。そしてナイル川はですね、こっちの方がカイロかな。でそして、見てください皆さん、ここにですね、こっち行くとスーダンとかエチオピアの方なんですけど、でそこからですね、アフリカ大陸を縦断して、このナイル川が流れてるわけですが、ここを何千年か前にですね、何千っていう船が石を切り出して、そしてカイロの方のですねピラミッドの方に運ばれていったと、そういうふうな途中のとこですね。さあ今日のテーマは、世界の富裕層はなぜ旅に出るのかという話ですね。で今ここでですね、いろんな国の人たちと話をしますけど、ここに来れるだけの時間とお金の余裕がある人たちっていうのは結構長めに滞在してるんですよね。僕は今回2週間ちょっとで来ましたけど、人によってはアフリカになんか3ヶ月いるとか、そういった人たちが結構いて、何やってるのっていうふうに言ったら、実はマネージャーがいて、その人が日々の業務をやってくれていて、でそれでですね、自分はあんまり働かなくていい、そんな感じの人たちが旅をしています。聞いてみるとですね、やっぱりその、こう自分の残りの人生を考えてみたときに、結構こう旅行してらっしゃる方っていうのは、若い人たちもたまに混じってますけど、やっぱりですね、60代後半から70代ぐらいの人たちが、アフリカのねこの辺の観光地は多いなっていう感じなんですけど、聞いているともうお金じゃなくて時間と経験だというふうに言われますね。で40代50代の時っていうのは、自分の人生でね仕事をキャリアをこう作っていくとか、それが結構大事だったりするので、あんまりね時間っていうのに意識がいってないというか、忙しくしてる人たちが結構多いと思うんです。でも自分の終わりが見えてきたりとかすると、そういう富裕層の人たちっていうのはもう自分がですねお金をもう、これ以上稼ぐ必要がない、逆に言うと、死ぬ時に持っててもしょうがないんだったら、そのですね体がある程度自由に、自由が利くうちにどういうふうに時間を過ごそうか、そして体験をしようかっていうことを考えるわけですね。それでやっぱり旅に出るんじゃないかなと思います。もちろん旅に出なくてもいいんですが、旅だとその体験がよりこう変わった体験をしやすいっていうのがですね、面白いんじゃないかなと思います。で自分のこうなんか新しい見たこともないような、そういうところに行く、これがですねその富裕層の人たちのすごく贅沢なんじゃないかなというふうに思います。2番目のポイントとしては、こう視点を変えるとですね、全く違うものが見えてきます。例えば、ここでその物乞いの少年を見たりとか、一日中なんか靴磨きしてる人とか、そしてそれでもね、そんなに数千円とか大した収入じゃない人たちなんかを見て、そういうふうな人たちをの人生をですね、目の当たりにして、今まですごく自分が悩んでたこととか、仕事のこととかが小さく見えてきます。ある程度経済的に時間的に余裕ができた人たちは旅に出るんじゃないかなというふうに思いますね。そして3番目、世界の流れっていうものを体験するには旅が一番いいんですよね。で日本とか、アメリカとかヨーロッパでもそうですけど、その国だけにいたら見えないものもたくさん見えてきます。例えば、ちょっとしたこと、僕が一番世界でストレスに感じるのは、列をね、乱す人なんですよ。今日もエジプトの飛行機のね、チェックインのカウンターで、全然ちゃんと、並ばない人がいて、もうイライラして、もう僕ちょっと珍しく、その人に対してつかみかかっていったってわけじゃないけど、あなた後ろに列見並びなさいってことを言ったんですよね。で、そういうふうな感じの、ことを言ったりとか、してね、自分でもちょっとびっくりしたんですけど、そんな感じのね、なんかこう人たちと、普段からこう会わなくていい良さっていうのが日本にあるんですよね。 あとはタクシーの運転手と交渉したりとか、なんかそういうねぎったりだとか、そんなの普段しなくていいっていうのが、僕はすごく今恵まれてるなっていうのを旅に出て感じますよね。そういうふうな感じの、こう、ことを、こう、感じられるというのも、やっぱり旅に出ないとわからないことで、大抵の場合ですね、自分の今の恵まれてる状況っていうのを思い出すとか、それは旅に出て初めて、気がつくことだなというふうに、思いますね。次にですね、僕は感じるのは、今何で起きてるのかっていうのがね、感じられる。例えば、エジプトもそうですけど、この辺のシリアとか、この辺からレバノンとか、この辺から、アラブのこうイスラムの人たちのこう静かな革命みたいなのが世界に広がったんですよね。もう10年ぐらい前なのかな。で、それが中国とかに広がりそうで、そして、イランとかでもね、広がりそうで一旦止まりましたけど、まあそういうふうな感じのことが、今、世界史的に、こう、大きく動き出したわけですよね。そういうのってやっぱ旅に出て、肌感覚で、こう感じないとわからないものって結構あって、で、それが、自分の仕事とか人生とか、投資とかに、役立ってるというふうに思う富裕層の人たちは多いんじゃないかな、というふうに思います。さあ、そして、次にですね、良い縁っていうのは移動中に生まれるもんだというのを、富裕層の人たちは知ってるんですよね。で、一人で旅行してる人もいろんな人たちに話しかけたりとか、あとは6人とか8人とか、そういうグループで来てる人たちって結構エジプトは多いんですよね。で、その人たちと話をしてると、やっぱり、こう、自分のね、ビジネスとかをある程度一区切りして、で、次何やるかな、みたいな感じの人たちが、ここで新しい、ビジネスのネタを、こう、もらったりとか、あとは自分で、こういったことやろうと思ってんだけど、どう思うみたいなことをご飯食べながらとか、散歩しながらとか話をして、それがですね、なんか新しい、ネタになったりとかしてる。そういうふうなのを今聞いてると、まあ、やっぱりね、こういう、食べによって縁って、できるなと思いますね。これは日本人だけじゃなくて、外国の人も全く一緒だと思います。でもね、特に日本の人は、海外に一緒に行くと、絆がなんか高まりやすい感じがしますね。大人になってから友達ってなかなかできにくいですけど、海外旅行を一緒にした仲間っていうのは、なんかね、特別な感覚が僕もあると思います。さあ、そして、あとはですね、自分の器が、大きくなる。これもやっぱり海外に行くと思う、と思いますね。例えば、日本にいたらね、時間も電車も車もバッチリ来るけど、なんか来るって言っててなかなか来なかったりとか、予約してた、もらったはずな、レストランが予約されてなかったりとか、でそういう、みたいな感じのことが、一日何回も起きるとですね、もうなんか流れのままに身を任すというか、そういう、ちょっとなんか悟りのような感じのところに行くことがあるんですよね。でそういうふうな、時にですね、自分のその器っていうのが、やっぱり、こう、見えてくるというか、まあ逆に大人になるというか、身を任せるというか、そういう感覚っていうのが、この旅に出ると、僕の場合は身につく感じがしますね。なので、富裕層の人たちもそういうふうな感覚で、日常に戻ってね、その日常を感謝するっていうのと同時に、なんかどんなことにも動じない自分になるっていうのは、特に、こう先進国じゃないところを旅すると度胸みたいなものもついてくる感じがしますね。あとはサバイバル本能みたいなもんかな。この道は危ないなとか、車が危なかったりとか物理的にしますしね、そういうふうに思います。さあ、そしてですね、最後に旅そのものが、人生の喜びでもあるし体験でもあるんだけど、投資そのものにもなってるんですよね。例えば、感覚が鋭敏に研ぎ澄まされたりしますし、例えば面白いんですけど、今エジプトにいますっていうふうにメッセージしたら、それだけですごい感動してくれる人たちがいるんですよね。なので、昔政治家の人が、こう、海外旅行に行くときにいっぱい絵はがきを買って、そして、海外から投函するってことをやってたそうですけど、昭和の政治家とかはね、まあ、平成もそうなのかな。やっぱり海外から今エジプトですとかスフィンクスですとかっていうのでメッセージしたらすごい感動してくれる人が多いんですよね。なので僕は海外にいることの方がバリューがあるというか、同じメッセージしても新宿からですとかね、大阪からですって言ったら、へーみたいな感じですけど、まあそういうとこもあるなと思いますし、 これって日本にあったらいいんじゃないかなみたいなこと、僕はそういう仕事はしてませんけど、まあ作家としての感性っていうのは、磨かれてるなというふうに思いますし、あなたがどういう仕事をしてたとしても、エジプトですごく流行ってるもの、台湾で流行ってるもの、アラブの世界で流行ってるものは日本にちょっとアレンジすれば、いろいろできるんじゃないかなというふうに、思いますね。まあ、そういう意味で、こう旅に、出てほしいというのが願いでこの動画を撮ってみました。さあ、あなたはどこに行ってみたいですか？あなたの行きたいところ、それもね、書いてきてくださったら嬉しいです。そして今まで良かったところもね、書いてください。そうすると、これから行きたいなと思っている場所の誰かがね、それを書いて、良かったですよ、ドバイ良かったですよと、ドバイがどう良かったのかもね、ちょっと 1,2 行書いていただけたら、そこに行こうと思っている人たちにとってはいいんじゃないかなと思います。まあ、僕はエジプトはね、やっぱり日本と全然違うし、歴史が好きだったのね、何千年もの前にね、誰かが作った、そしてそれがなぜかわからないっていう、この面白さ、これにね、ハマりましたね。またこれはまた別の動画で撮りますが、というわけで、ナイル川から、なかなかナイル川って見れないでしょ。そして ほとんどの音がしないんですよ。それもね、すごく特徴的、なので、小鳥のさえずりとかはいっぱい聞こえますけど、本当に音がしなくて、静かな感じのナイル川からお届けしました。というわけで、最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう、本田健でした。YouTube をご覧になっている皆さん、ありがとうございます。なみなみとけんけんの YouTube はいかがでしたか？実は私たちは3ヶ月コースっていうのをオンラインで教えてるんですけど、なみなみがエネルギーワーク、そして僕が、いろんなものを解説するっていうのでスピリチュアル講座、1000名を超える方が参加してくださってて、12月で終わるのは惜しいってことなので、2026年からまた新たに3ヶ月、スピリチュアルと引き寄せについてお話しすることになりました。なみなみ一言どうぞ。
はい。僕たちは創造性を取り戻していくっていうことが今すごく大事な鍵になってますので、それに対するコツであったり、またそれをどう引き出していくかっていうワークをね、満載で行っていきたいというふうに思います。
はい。はい、ついついね、二人とも与え好きだから時間延長しちゃうんですけど、はい、もう10分という尺じゃ語れない。うん、これをね、もう少しオーバーして、お伝えしたいと思いますので、ぜひ皆さん、はい、興味がある方は概要欄から見てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。